ただいま、ヨハネの黙示録8章の1節から5節までをご一緒にお聞きしました。信仰のゆえにパトモス島に島流しにされていたヨハネに対して、神様がある幻を示してくださったことがここに語られています。この黙示録全体がその幻について語られていますけれども、ヨハネと近しい間柄にあった小アジアの7つの教会の様子を神様まず見せてくださった後で、ここへ登ってこい、この後必ず起こることあなたに示そう、そう呼びかける声がヨハネに聞こえてきました。ヨハネは声に導かれるまま天上において捧げられている礼拝の幻を示されます。そこでは天使たちや迫害によって命を落としたキリスト者たちが盛んに皆を称えていました。でやがてヨハネはその礼拝の中心の御座に座っておられる神様の手に一本の巻物が握られているということに気がつきます。でその巻物の中にはヨハネに呼びかけてくれた声から考えるに、これから終わりの日まで起こること、すなわち地上が終わりの日に向かってどう持ち運ばれていくのかということが記されているに違いないんですけれど、しかしその巻物は七つの封印によってぴったりと閉じられていました。まことに清らかなものしかこの封印を解くことができないために、この巻物は長い間開かれずじまいだったんですけれども、そこにほふられた羊のような姿をしたキリストが進み出ます。そして神様からその巻物を受け取ると、一つずつその封印を解いていく、でそういう幻をヨハネは見せられます。で封印が一つ解かれ二つ解かれていくうちに、ヨハネは一つ一つ幻を見せられていくんです。この世界の歴史を表していると思われる幻です。その中でこれまでのところでは戦争であったり飢饉であったり疫病によって無数の人の命が奪われ血が流れていました。でキリスト者たちも例外ではありません。キリスト教の神様を信じたらいいことがあるっていうんではないんですね。死んでいった人たちの中に信仰の証を立てて亡くなっていった懐かしい人の姿をヨハネは見た、そういうふうにこの黙示録の前のところには語られています。そしてとうとう最後の一つの封印が残されるだけになって、今日お聞きしているこのところでその最後の封印が解かれるというふうになります。神様の御手に握られていた巻物がすべて開かれていくんです。今聞いた一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。子羊が第七の封印を開いたとき、天は半時間ほど沈黙に包まれた。静けさが辺り一帯を覆ったのだ、そうここに言われています。これはこの世の行く末を案じるヨハネが息を止め固唾を飲んでここから起こることを見つめる、そういう静けさではありません。天が半時間ほど沈黙に包まれたと言われています。ヨハネが呼びかける声に応じて天に昇っていった時には、そこで天使たちが盛んに礼拝を捧げ賛美歌を歌ってたんです。でそういう歌う声、賛美の声が絶え間なく響いていたんですけれども、その歌が止んで全く静まり返ったんだ、でそういう消息をこの一節は伝えています。でここに語られている天上の沈黙ということについては、教会の歴史の中でさまざまなことが考えられ取り沙汰されてきました。 ある人たちはこう考えました。この沈黙っていうのは今まで天使さえ開くことができなかったその巻物が最後まで開かれたので、人間だけでなく天使たちも歌うのをやめて、この地上の世界がどういう行く末を迎えるのかに見入ったんだろう、そういうふうに考える人たちがいました。天使たちっていうのは、兵祖は神様のそば近くに仕えていて、神様の本当の清らかさ、誠の正しさに親しく接している、そういう生き物です。でそういう天使たちからすると、この地上の人間の世界というものがどんなに不法に満ちていて、その場しのぎの嘘偽りに満ちているか、あるいは神様はこの世界を作りになったときに、いろんなものを作りになって一つ一つできるたんびにそれを良しとされたって書いてありますけれども、神様が一つ一つのものを作りになったときに、これはいい、本当にいいって確認しながらお作りになった、その最初の世界と比べると、今の世界というのが人間の罪のためにどんなに堕落して汚れてしまっているか、そういうことが天使たちにはよくわかるんです。神様の御前では本当に正しく清らかなものしか通用しない、天使たちはそう考えています。今ここにあるこの地上の世界の歩みが一つ一つ紐解かれていく、そして一番最後まで至ってしまったならば、そのところではいよいよ過ぎ去るべきものが過ぎ去らなくてはならなくなる、その裁きの厳しさ厳粛さというものを天使たちはよく承知していて、ある意味で心を痛めながら成り行きを見守っていたんだ、そんなふうにこの天の沈黙を考える人たちがいます。で私たちが今暮らしているこの世界について、この世界の歴史が一番終わりまでたどり着いたときには、神様の正しい裁きが行われる、そう考えることは聖書の告げてくれる事柄に照らして間違いじゃありません。イエス様も弟子たちに、例えば麦と毒麦の例えを教えられたときに、毒麦というのがいつまでも際限なくそこに植わっているわけではないのだと教えられました。見たところは麦も毒麦もよく似ているので、誤って引き抜いてしまったり、あるいは毒麦だけ引き抜いたつもりになって、実は根っこのところは地面の土の下に隠れててよく見えないもんですから、毒麦を引き抜いたつもりで麦の根っこまで一緒に引っ張って痛めてしまうかもしれない、だから差し当たっては麦も毒麦も両方とも育つままにされるんですけれど、しかし一番終わりの収穫の日にはその二つをはっきり分けられるんだとイエスも教えられました。麦の方の束はきちんと束ねられて天の蔵に収穫をされる、一方毒麦の方は集められて火で燃やされてしまうんだ、イエスもそう弟子たちに教えられたんです。でもしその通りであるならば、曲がったことや不正なことで満ちているこの世界というのがどんなに厳しい裁きを受けなくてはならないだろうか、天使たちはそのことを案じてふと口をつぐんでしまっている、でそういうふうに考える人たちがいるわけです。で確かにこの世界、この箇所に書かれている沈黙をそんなふうに受け取ることは可能なんです。ですからこの箇所が来たるべき世の裁き、神様による裁き、厳しい裁きの前の静けさなんだ、そう考えて間違いだとは言えませんけれども、今日の記事をさらに注意深く読んでいくと、まさにその神様の裁きのなさりようについてさらにここに聞くべきことが語られているということに気がつかされます。3節のところにこんなふうに述べられるんです。また別の天使が来て手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。 すべての聖なる者たちの祈りに添えて、玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。天使たちが口をつぐんで静けさが覆っていた。で、その時に神様の御前に静かに立ち上っているものがあったんです。それは何か。地上のキリスト者たちが捧げているお祈りです。私たちもここにいて、そしてここを去って夜寝るときとか、朝起きたときとか、食事の前とか、あるいは別の機会にお祈りを捧げるということがあるかもしれません。黙示録では地上のキリスト者たちが捧げるお祈りが、この地上から神様のもとに立ち上っていくかぐわしい香の香りに例えられるんです。例えば五章の八節のところにこんなふうに言われています。五章の八節、458ページですけれども、458ページの上の段から下の段に行くところです。巻物を受け取ったとき、四つの生き物と二十四人の長老は、おのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。この香は、聖なる者たちの祈りである。すなわち、地上のキリスト者たち、聖なるものっていうのは、特別その人が清らかというよりは神様のものとされている人たちという意味です。イエス様の十字架と復活を土台として教会が建てられている。その教会に連なるように招かれて神様との関わりの中に出られているキリスト者たちがお祈りをする。それがここで、お香の香りに例えられているわけです。地上のキリスト者たちがことあるごとにお祈りを捧げる。それがここに神様の前に立ち上っている香だというふうに言われているんです。でもちろんお祈りがお香みたいに立ち上っていると言われたって、私たち一人一人の生活の中では朝から晩まで絶え間なく私たちお祈りしているわけじゃありません。お祈りをしている時間というのはもしかすると一日の中でごくわずかかもしれません。自分の生活に熱中していて神様のことなんかすっかり忘れちゃっている時もあるかもしれませんし、あるいは体の疲労を回復させるために睡眠も取らなくてはなりません。それでもです、私たちが夜休んでいる時には地球の反対側は昼なんですね。そしてそこでは地球の裏側のキリスト者たちが私たちが祈れない時間帯を目を覚まして祈ってくれています。地球全体で見るならば地球のどこかは必ずお昼なんです。そしてキリスト者たちの祈りというのは絶え間なく神様の御前に立ち上っています。巻物が開かれて辺りが静まり返った時に、神様の前にはそんなふうに地上から静かに立ち上っているお祈りの香の煙がの柱が立ってたわけです。でもっともそうは言ってもです、私たちの捧げるお祈りにはやや心もとないところがあります。例えば私たちは祈っていてもつい自分のことを考えてしまうようなことがあります。あるいは祈ってたはずなのにくたびれていつの間にか眠り込んでしまうようなこともあります。お祈り始めたはずなんだけれど、どういうわけか心が別のことに向いてしまって気がついたらお祈りが中断しているようなこともあります。地上の私たちが捧げるお祈り、その言葉というのは天上で天使たちが絶え間なく歌い続ける賛美の声や感謝の祈りに比べたらずっとまばらで、また声も小さいようなところがあるんです。そしてそんなところがあるもんですから、天使たちは巻物の最後の封印が解かれたときにふっと口をつぐんで、 私たち人間が捧げる地上からのお祈りの声が間違いなく神様の御前に届くように配慮してくれてるんです。地上から人間が一生懸命祈ってるつもりであっても、天使の盛んな大合唱に負けてしまって、その声や言葉がかき消されてしまうと、もしかすると私たち人間が一生懸命真心から神様に向かって捧げたお祈りが届かないということが起こるかもしれない。でそうならないように天使たちは深い配慮を持って口をつぐんでくれたんです。しかしそれはもともとを正せばです、天使たちが自発的にそう思いついてやったということではないかもしれません。天使が思いついたというよりは、神様の方が私たち人間の本当にかすかな、また途切れがちな祈りの言葉を何としても聞き取ろうとして耳を傾けていてくださる。神様が一生懸命人間のお祈りを聞こうとしてるんだ、そのことを天使たち知ってるもんですから、この地上の歴史がすべて終わりのところに向かっていった、終わって今から裁きが行われるかもしれない、でその時にそのところで人間のお祈りの言葉が聞こえなきゃ困ると思って天使たちは黙ってくれてるわけなんです。この世の歩みが終わりまで進められていって、いよいよ巻物の封印がすべて封切られる、そして終わりの事柄がそこに現れてくるときに、実はそこで問われているのは私たちキリスト者のお祈りなんだ。聖書はそういうふうに告げているわけです。地上から捧げられていく人間の祈りが神様に喜ばれるかぐわしい香りに満ちているか、それとも何か人間臭い嫌な匂いばっかりするようなものであるか、はたまたちっとも祈ろうとしなくて祈りを怠っているために、そもそも香の煙が御前にちっとも立ってないか、私たちの世界が終わりまで歩んでいって一番最後にどうなるだろうか、あるいは私たち自分自身の一生を考えても同じことが言えるかもしれません。今日私たちはここに来て聖書を開いて礼拝してますけれども、しかし私たちがずっと一生生きてってこの地上の生活を終えるときに、果たして私たちはそこで祈っているだろうか。一生歩いて一番最後のところで、神様この一生ありがとうございました、私は守られてここまで過ごすことができました、そういうふうにお祈りできるだろうか。でそう考えますと、少し私たちは心もとない気がするかもしれません。今はここに集まってるけど、もしかしたら一番終わりの終わりには私は教会にいるだろうか、少し背筋が寒くなる、そんなところがあるかもしれません。あるいは最後に祈る祈りが、神様なんでこんな目に遭わせるんですか、私は何も悪いことしてないのに、どうしてこんなひどいことに辛いことを経験しなきゃいけないんですか、そういう恨みつらみの言葉かもしれません。そうすると本当にいい香りであるものがそうではなくて人間臭い角のあるトゲのある言葉に満ちてしまうかもしれない。私たちとしては、一番最後までこの歴史が歩まれていって、一番最後に祈りが問題になっているんだということを聞かされますと、自分たちの祈りは果たして大丈夫なんだろうか、非常に気になるんです。ところがヨハネはここでさらに一つの幻を示されるんです。でそれはこの地上で人間たちが捧げるお祈り、神様の前に立ち上っている人間の祈りの香の煙に加えて、もう一つの本当にかぐわしい香の煙が神様の前に立ってるっていう、そういう幻を見せられています。もう一度3節を読んでみます。 また別の天使が来て、手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。天上の神様の前にある祭壇のところに立っている天使のところに香がたくさん手渡された。でその香っていうのは香炉の中で焚かれることになるんですけれども、それはすべての聖なる者たちの祈りに添えて焚かれる、そういう香だ。つまりこれはですね、私たちが捧げるお祈りの香りとは別の香りが辺り一帯に立ち込めるということになるわけです。でここではすべての聖なる者たちの祈りに添えてこの香木が香炉で焚かれ燃やされるんだ、でそう言われていますけれども、こう言われるとなんとなく地上から捧げられるキリスト者の祈りの方が中心にあって、天使の手に今渡されているこのお香の香りっていうのはせいぜいアクセントをつけるフレーバー程度の役割しかないのかなって思ったりもします。しかしおそらく実態から言えば逆だと思います。でここで天使に手渡されている大量の香っていうのは何か、それは私たち人間のためにイエス様が十字架にかかってくださっている、その十字架から放たれてくる香りのことが言われているんです。主イエスキリストの十字架こそが私たちにとっては神様の御前に決定的に通用する香りをつけ、神様の御前に立つことができるようにしてくれる誠のかぐわしい、そういう香りの源なんです。ここに言われていることというのは、神様の前に2本の香の柱が立つということです。1本は大変危なっかしい、香りも大丈夫だろうか、ちゃんと火がつくんだろうかという香の柱が立っています。しかしもう一方はたくさんの香木が手渡されて、決して尽きることのないほどのこの世界のすべての人間が祈ってもなおそれに香りを添えられるほどの豊かな量の香りを放つ、イエス様の十字架の出来事です。イエス様が十字架の上で私たちのために祈ってくださっているんです。で私たちはそのイエス様のお祈りの言葉というのを聖書の中から聞かされて知ってます。イエス様は十字架にかかって命を落とされるときにこんなお祈りをなさっているんです。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。イエス様がそんなふうに私たちのことを取りなしてくださったんだ、聖書の中にそう語られています。私たちが捧げるお祈り、それはもしかすると時に非常に傷ついた祈りかもしれません。本当に私は辛いんです、悔しくてしょうがないんです、どうかこの私に目を留めてください、神様の前に叫び出してしまうようなお祈りかもしれません。それだけであればそれは人間のただの叫びで終わってしまいます。神様の前に通用するなんてならないんですけれども、しかし神様の前に私たちの祈りが届くのはイエス様が私たちの祈りを取りなしてくださっているからなんです。この人はこんなに辛い弱さを抱えています、でも私はこの人のためにも十字架にかかりました、どうか神様この人の祈りに耳を傾けてください、イエス様が私たちの祈りを取りなしてくださっている、イエス様が私たちを取りなしてくださるからこそ私たちはどんなことでも祈っていいんです。本当にみっともない人間くさい、こんなことを祈っちゃダメじゃないかなって思うような祈りでも祈っていいんです。それは私たちの祈りがそれだけではないからなんです。イエス様が私たちの祈りを受け取って、そしてそれを神様のもとに運んでいってくださる、取りなしてくださるからです。 私たちはそのことを知らされているので、実はお祈りの後に最後にどう祈るかと教えられるんです。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げしますって祈るんですよって私たち教えられます。それは私たちが直接神様と一対一で自分の言葉だけで祈ってるんじゃないからです。私たちの祈りとともにイエス様の本当にかぐわしい香りが神様の前に立っている。そしてイエス様のお祈りに取りなされて私たちの祈りもあります。そういうふうに祈ってるんです。イエス様に取りなされた私たちのお祈りは神様の前に運ばれていく。そして神様からお返事をいただくことになります。捧げられている祈り一つ一つが取りなしによって、イエス様の取りなしによって神様の御前に通用するものとして受け止められ、私たちのもとに投げ返されてくるんです。五節のところにこう言われています。それから天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけると、雷、さまざまな音、稲妻、地震が起こった。祈りが聞き上げられて神様がそれに答えを返してくださった。するとそこでいろんなことが起こったんだとここに言われています。神様が祈りを聞き上げ、そして答えてくださるときに何が起こるかということは、これは神様ご自身の御心のうちにあることであって、いつでも同じというんじゃないようなんですね。神様の妹から私たちのところに私たちが祈った言葉が返ってくる、言ってみたら私たちが神様にお祈りをする、神様返してくださる、お祈りのキャッチボールみたいなことがそこで起こるわけですけれども、そういうふうに神様から私たちにボールが返ってくるときに、そこで何が起こるか、雷が起こると言われます。雷に打たれたみたいに戦慄する人がいる、あるいはさまざまな音を聞く、神様の御言葉を聞き取ってこうしなさいって言ってんのかなって思う人がいるかもしれません。あるいは稲妻みたいに一瞬のうちに本当に明るい輝きが自分の上に与えられたと感じる人がいるのかもしれません。あるいは自分がこれまで生きてきて、私が生きているこの世界ってこんなに惨めなもんだ、辛いもんだと思っていたものが一瞬のうちに揺れ動かされて、そして自分はこんなところに立ってたのかとびっくりさせられる、でそういうふうに感じる人もいるかもしれません。神様が私たちの祈りに答えてくださる答え方は千差万別ですし、そしてまた感じ方も人により様々なんです。しかし祈りが聞かれたというその驚きとエネルギーが私たちに注がれると、私たちはそこで生きる力と勇気が湧いてくるようになるんです。あなた方が歩んでいく将来はきっとそうなるんだ。神様はこの日ヨハネに対してそういう幻を示してくださっているんです。で最後にもう一つだけ申し上げます。ヨハネ自身はです、神様の手にある封印された巻物が全部開かれたらそこで一切が終わるんだって、そう簡単に考えていました。最後の封印が開かれたらそこで全て終わってもう、一巻の終わりなんだと思っていたんですが、そうはなっていません。実際に何が起こったか、終わりの事柄が始まってるんです。神様が御前に7人の天使が立っている、これ実は原文で読むと定冠詞がついてますのでザ天使って書いてあります。つまり、どこにでもいる天使7人並んでんじゃなくて、神様の前に一人一人神様が知っておられる天使がいる。ガブリエルであるとかミカエルであるとかラファエルであるとか、そんなふうに、聖書の中にですね、名前の出てくる天使がいますけど、そういうふうに神様がよく知っている天使が7人いる。その一人一人に神様がラッパを渡されたんだってここに言われています。でこのラッパはこのあと一つ一つまた吹かれていくんですね。でそれは、来月以降また聞いていくことになりますけれども、当座はですこのラッパが吹かれるたんびに厳しい裁きが望むように、厳しい裁きが望んでいます。そういう意味ではこのラッパは災いが来ることを告げ知らせるファンファーレみたいに響くんですけれども、 実はこのラッパ最後まで生きていくと分かるんですけれども、用意ができた民を神様の永遠の礼拝へと導き入れる、そういうラッパなんです。今から礼拝が始まるよ、ここで神様を礼拝して生きる、そういう生活が始まるんだよ。でそういう生活へと実は私たちを招き入れてくれるラッパが天使たちに手渡されているんです。神様がこの一番終わりの事柄として考えておられること、それは私たちが滅びることではなくて、何とかして永遠の命に入れよう、そして永遠の命に生きるものとして歩ませよう、そう考えてくださっているんだということを覚えたいんです。私たちは今晩何とかして私たちを生かそう、慰めを与え、本当の慰めを与え、力を与えて私たちを歩ませようとしている、そういう神様のご支配のもとにあって、そしてまたその宮座に仕える天使たちに配慮を持って囲まれ守られていることを知って、ここから夜の時に向かって歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、子羊が最後の封印を開いたとき、半時ほど天が沈黙に包まれた。ヨハネは自分が見た幻についてそのように私たちに書き残してくれました。人間があなたの前に一生懸命捧げているお祈り、そのお祈りの言葉は時に整わなかったり、また本当に貧しかったり、弱々しかったり、破れに満ちていたり、トゲがあったりしますけれども、あなたは静けさの中でその祈りの言葉一つ一つに耳を傾けてくださっている、そのような幻をヨハネが見せられ、それを私たちにも知らせてくれていることを本当に感謝をいたします。ここにいる私たちもそれぞれに与えられている生活の中で、あなたに祈っていいことを教えられ、そして実際に祈る時があります。辛さの中で本当に悲しみをたたえ、破れを持って祈る時も、また願っていたことが実現をして本当に神様に感謝をして祈ることも私たちにありますけれども、しかしそのすべてにあなたが耳を澄ませ、そして何とかしてその祈りを聞き届け、さらに私たちに足らないところ、至らないところをあなたの恵みによって埋め合わせ、確かのあなたの恵みのもとに生きるものとして私たちを歩ませようとしてくださることを感謝いたします。私たちが欠けたところが多く、あなたを見上げることができずにいたために、あなたは大切な独り子のイエス様をすらこの地上に与えてくださって、そもそも私たちがどこを向いて祈ったらいいのかということも主の祈りを通して私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。どうかあなたが祈ることを教え、そしてまたあなたの民として持ち運ぼうとしてくださっている恵みのもとに私たちがとどまり続けることができますように、与えられているこの命と人生のできる限りの場面において、あなたに感謝し祈り、そしてあなたからの力をいただいて歩む幸いな歩みを私たちが続けていくことができますようにお導きください。私たちが自分の思い通りにならなければ気が済まない、あなたと出会わないときはそのように思いがちですが、どうかそのように自分の思いに固くなりになるのではなくて、自分の思いではなく神様あなたの思いがどうかこの私の身になりますように、そのようにあなたに私たち自身を明け渡して、あなたに信頼をして祈る生活を送ることができますように、どうかイエス様が私たちの祈りを導き教えてくださって、そのような幸いなものとして一人一人を持ち運んでくださいますようにお願いいたします。今日から始まる一巡りの間、 どうか私たち一人一人の歩みをあなたが顧み支えてくださいますように、あなたにお仕えする生活を私たちが心を込めて一歩一歩歩んでいくことができますように、どうかあなたが聖霊によって私たちを導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。